こんにちは。潜在意識を活用して望みを引き寄せる9つのレッスンをご視聴いただきありがとうございます。今日はその第4回目です。第4回は、望みを引き寄せられる自分になるには、マイナス感情からプラス感情に切り替えられる自分にすることが大切です。その方法をご紹介いたします。それでは早速始めていきましょう。
私、林美京と申します。潜在意識活用法シルバーメソッドの講師を30年ほど行っております。今回のテーマ、全10回で皆さんにご紹介しています。第1回目は、望みを引き寄せられる自分とは、その結果あなたの未来はどう変わるかというのをご紹介しました。そして2回から7回まで、引き寄せを起こす具体的な方をご紹介しているところです。そして第8回は、皆さんが進めていくと当然問題が発生したり、アイデアが欲しいということになります。問題解決、あるいはアイデア発想、それを強化していきます。で、9回10回は、引き寄せのさらなるパワーアップを図ってまいります。今日はですね、引き寄せを起こす具体的な方法の4回目になります。テーマは、あなたもできるマイナス感情からプラス感情に切り替える方法をご紹介します。5章に分けてお話ししていきます。第1章、ネガティブ感情はネガティブな結果をもたらす。第2章、ネガティブ感情を頑張って切り替えるの逆効果。第3章、あなたをポジティブに変える想像力とは。第4章、あなたもできるネガティブ感情の手放し方。そして、最後、今日のレッスンです。ネガティブ感情を解放し、望みを引き寄せられる自分になるです。で、ここで今日やることの簡単なポイントをご紹介します。あなたの目的は、望みを引き寄せることで豊かで幸せな人生を築くことです。しかし、望みを引き寄せる、阻害する主な要因の一つに、ネガティブな感情があります。そのネガティブ感情、一時的でしたら別に問題ないんですが、それが心の中に蔓延してしまった場合、ネガティブな結果を引き寄せてしまいます。そこで、ネガティブ感情をポジティブに感情に切り替える方法をご紹介したいと思います。で、この切り替えることができれば、心が広がり、集中力がおのずと上がり、あなたの潜在能力が発揮し、そして望みを引き寄せられる自分に変わってまいります。第1章です。ネガティブ感情はネガティブな結果をもたらす。不安や心配、恐怖、恨みつらみ、あるいはイライラ、不平不満、あるいはそういうネガティブな状態になっているとき、このようなネガティブな感情があなたの中で大きな幅を占めていると、引き寄せの法則、マインドの法則ですね。このマインドの法則は、いい悪いを判断しません。ネガティブな感情に集中しちゃうと、ネガティブな結果を引き寄せちゃうんですね。もしネガティブな感情を強く持ち続けると、毎日がアンハッピーな気持ちで過ごすことが多くなります。運にも見放されていると感じ、疲れやすくなります。イライラ、不安が増し、精神的に不安定になります。病気怪我をする可能性も高まってしまいます。ネガティブな感情に心の大部分が占められると、良いことに気づかなくなります。で、この状態になると、あなたは本来の能力が発揮されないという状態になってしまいます。じゃあ、これをどう対処したらいいかという話です。第2章、ネガティブな感情を頑張って切り替えては逆効果。強いネガティブ感情を持っている、そうするとネガティブな結果を引き寄せちゃいますんで、ポジティブな感情になろう、そのために他のことに集中しようと頑張ってしまうんですね。そうすると、なかなか切り替わらない。かえってネガティブ感情が強くなり、その感情に翻弄されてしまう。 結果上他のことは手につかない、こんな状態が起きてしまいます。なぜこういうことが起きてしまうのかって話ですね。心理学で努力逆転の法則が働くとこう言われています。簡単に言えば、努力すれば努力するほどますますネガティブな感情が強くなってしまうということなんですね。なぜこういう努力逆転の法則が働くのかって話です。第3章です。あなたをポジティブに変える想像力とは、努力逆転の法則の正体は何か。努力するということは何らかの抵抗を前提にした言葉です。例えば、心配不安を感じてはまずいから、何か楽しいことに意識を集中しよう。もちろん皆さん自身の意志力でそれをやるんですね。それをやるとどういうことになるか。以前お話ししました心理学者エミル・クーエー博士はこう言っています。意志力と想像力では想像力が断然強いんだとこう言ってるんですね。さらに、意志力想像力では想像力が地上に比例するぐらい強いんだ。ですから、楽しいことに集中しようなんて思うと、その相反する考え、心配不安がですね、表面化して、そしてそれを強化してしまうんですね。ですから、頑張れば頑張るほどその不安恐怖が強化されるんで、ますますできなくなる。それが努力逆転の法則です。マイナスの結果を引き寄せてしまうということですね。ですから、頑張ってはいけないんです。じゃあどうすればいいのか。この意志力と想像力、事情に比例するこの想像力を活用する、そういう発想を持っていただくと、これを解消することが可能になります。第3章、あなたもできるネガティブ感情の手放し方。例えば、人を恨んだり憎んだり、そういうネガティブな感情を持っている場合、あるいは問題が発生して将来どうなるのかなと不安になったり、恐怖感に駆られている時、あるいは過去のことを悔やんでくよくよしている時、その場合の時です。で、ここでは人に対して憎んでいる、そういう状態を想定してお話ししてみたいと思うんですね。ネガティブな結果を引き寄せる。だから無理してその方を許そうとするけど、とてもとても許すことはできません。例えばいじめがあったら、そのことは頭を横切るんです。許せないという気持ちになる。で、許そうとすると、どんどん否定的な感情が強くなってしまうんですね。まさしくこれが努力逆転の法則です。で、そんな時どうやったらいいか。手放すという発想があります。この手放すこと、この行為はですね、人を許す必要がありません。そして、許す行為の正当性や妥当性を自分に説明する必要もないんですね。ただ単純に手放すという行為をするだけです。ですから、手放す行為は内心あれこれと思う、想像することをやめる行為なんです。努力逆転の法則が当然働きません。そして、手放す行為は人のためではなく、自分自身の心の平和、幸せと健康のために行うんです。心のスペースがですね、ネガティブな感情でもう完全に満たされている。人を恨んだり、あるいは妬んだり、あるいは不安、恐怖に駆られている。そんな状態で、もう心のスペースには全くスペースがない状態では、新たなエネルギーは入りません。情報も入りません。この世の中すべてエネルギーです。我々の思いエネルギー、自分の肉体エネルギー、目の前のテーブルエネルギーです。で、エネルギーは自然と変化し流れていくんですね。それが自然なんです。しかし、心のスペースが埋まっている状態では流れません。そこで手放すという行為があるわけです。ネガティブな感情を単純に手放し、心のスペースを作ることによって、新たなエネルギー、新たな気づきが入ってくるんですね。例えば、新しい良いこと、新たな前向きなエネルギー、 新たな人々や物との関係、人生引き寄せる良いチャンスを得ることが可能になってきます。さらに今ここを大切にし集中できる自分になってまいります。この今ここを大切にする生き方はポジティブな生き方です。その結果望みを引き寄せる自分になっていくんですね。さあ第5章です。ネガティブな感情を解放し望みを引き寄せる自分になる、そのレッスンです。これは5ステップからなっています。まず最初、ネガティブな感情を思いつくまま紙に書いてください。で、思いつくままどんどん書いてほしいんですね。頭で考えてはいけません。思いついたら紙に転記する。その考える視点として11個を用意しました。例えば1番目、心配不安なことは何かって、それを紙に書いていくんですね。注意点ですが、思いついたことはとにかく書き続ける、これに徹してほしいんですね。で、思いついたものを評価してはいけません。これは違うかな、これはそれほどでないかなって、そういうふうに評価してはいけません。思いついたとにかく紙に書く、そうすると何が起こるかどんどん思い出すことができます。どうしても我々はネガティブな感情を、蓋をしてしまう傾向にあります。しかし流れていくと蓋が自然と開いてどんどん出始めてくるんですね。そして今こうやって話している皆さんはベータの状態です。そこでまず紙に書き抜く、そしてできたらですね、心身をリラックスしたアルファの状態に入ってほしいんですね。ベータの状態は視野が狭いんです。アルファの状態は子供のレベルです。視野が広がるんですね。そうするともっと出てきます。そして全部出終わったら、次は重大な2つを特定します。書き出した中で人生を歩む上で最も憂鬱に感じているあなたにとって嫌なことは何か、2つ特定していただきたいんですね。で、全部回収しようと考えてはいけません。全部一緒に同時並行に進めていくと、どっちつかずで結果上できないという結果が生まれてしまいます。マイナスのプログラムが入ってしまうことになってしまうんですね。ですから、特定した重大な、ネガティブ感情を抑え、その一つから始めていただきたいと思うんですね。そして次は実践を1日3回以上、次のことをやってほしいんです。心身をリラックスして、できたら脳波アルファの状態でです。潜在意識と直結するレベルですね。そのレベルでイメージで実践、ネガティブな感じや出来事をエネルギーに見立て、手で掴んでそれを遠くへ飛ばすんです。ふとネガティブな感情が出てきたら手で掴んで放り投げる、これだけの動作です。で、この中身考えてはいけません。ネガティブな感情が出たなと無造作に放り投げる、これを手放すという表現ですね。そして書きのことは心の中で10回宣言してほしいんです。私は今ネガティブな感情を手放しました、そういう、皆さんなりの言葉を使って宣言していただきたいと思います。そして万が一日曜ネガティブな感情が連想された時の対処法です。1日のうちで前日のネガティブな感情を連想した時は、いつでもすぐに心の中あれ口に出して宣言文を唱えてほしいんですね。心からそう思えなくてもまずはやってみてください。そのうちだんだん変化してきます。で、微行ですが、まだ宣言もできないほどネガティブな思い強い、あるいは気持ちが落ち込んでいるときは他の方法があります。そういう場合にはぜひ我々にお問い合わせください。そしてその行為を終わる目安はですね、そのことに関して日常的に否定的な感情は出なくなった、そういう状態になったらやめていいです。そして2番目にネガティブな感情を同じように繰り返していきます。 さあ、ここでまとめます。1番目、ネガティブな感情は同類を引き寄せ不運不幸を招くということですね。これはマインドの法則、引き寄せの法則が容易にわかります。そして2番目、意志力でネガティブ感情を抑えつけようと頑張れば頑張るほどネガティブ感情が強くなり、うまくいかない、努力と逆転の法則ですね。ですから頑張ってはいけないんです。じゃあどうする？それが3番ですね。ネガティブな感情から解放するには、想像力を活用してネガティブ感情を手放すことで、意志力と想像力が断然地上に比例して想像力が強いんだというお話をしました。この想像力を使ってほしいんです。そして、全てエネルギーです。ふとネガティブ感情を感じたら、それを無造作に手掴んで放り投げ、そして肯定文を宣言していただきたいと思います。次回は第5回です。あなたの願望を確実に実践する方法をご紹介します。これを3回に分けてお話しします。5回は願望実践の法則と強い願望についてご紹介いたします。
はい、ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。ここからは期間限定潜在意識活用個別相談ワークについてのお知らせです。この動画は本日から全10回でお送りいたします。初回から5回までに個別相談をお申し込みの方には、期間限定で無料にて受付させていただきます。やり方が分かっても、実際に自分の課題となるとどうしたらいいのか多くの方が悩まれます。そこであなたの場合の願望実現、問題解決までの流れ、そのイメージについてお手伝いをさせていただきたいと思います。はい、ご参加のメリットとしては次のようなメリット、5つのメリットがあります。1つ目が、潜在意識を活用した願望実現、問題解決の方法が理解できるということです。例えばビジネスの業績アップや起業に関して、健康改善や回復に関して、お金・経済的な問題に関して、人間関係の恋愛・結婚・職場の関係に関して、能力アップ・資格取得に関して、ダイエットや美容・ストレスに関して、メンタル面の強化・自己肯定感アップに関して。そして2つ目、なぜ潜在意識を活用するとこれらが実現できるのか、改善できるのかが分かります。3つ目が、あなたの課題について質問・ご相談ができます。そして4つ目が、あなたの願望が実現、問題が解決できたら、あなたにとってどんなメリットがあるのかが分かります。5つ目が、あなたの願望実現、問題解決までの流れのイメージ作りをお手伝いさせていただきます。そして参加費は2000円になります。しかし先ほども申しましたが、期間限定で初回から5回までの間にお申し込みいただいた方に限り、無料にて受付させていただきます。はい、お一人様1回限りですのでご注意ください。そして参加方法は Zoom あるいは LINE の電話で対応させていただきます。1回約1時間です。申し込み方法は送信された、LINE やまたはメールから、相談希望の4文字を送ってください。はい、ということで、ぜひこのチャンスをご活用いただけましたら幸いです。お申し込みお待ちしております。